The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。Weekly World News の時間です。Weekly World News は、1976年、アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事。これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシこと、ウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金タクシと、アシスタントの岩井真美でお送りします。
新しいステッカーが目の前にあります。
はい、かわいいです。
いいですね。はい、ちょっとですね、ブログの方にもまみちゃんが紹介してもらってるんですけどね、皆さんブログちゃんとチェックしてますか？は
い、見てください。
ね、はい、ここにありますのがですね、ネッシーバージョンとですね、月面バージョン、これはです。あ、山善さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
ご協力いただきまして、
ね、そして極み天然水さんもありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、さて、でおなじみのですね、ジェネリック家電推進委員会バージョンとですね、今3つあるんですけども、どんどん送りますんでね、
はい、
お便りの方いただければと思います。
お願いします。
と言ってるところにですね、随分、遠くからお便りも届いてるみたいですね。
そうなんですよ。まずはですね、大分の方からいただいております。最近ラジコプレミアムで聞かせていただくようになりました。お二人の軽快なトークが、難しい内容もスーッと入ってくるのが嬉しいですといただいております。佐藤さんからいただいてますね。
これね、電池をいっぱい入れると大分でも聞けますよ。
違いますよ。
違うんですか。
ラジコプレミアム。
あ、そうですか。
はい、今便利でね。
便利ですね。
どこでもラジオが聞けるようになりました、うん、そしてもう一つ、福岡の方からいただいております。陽子さんから、これ見てください、ジェネリック家電のことを考えてくれてはるんですけれども、うん、ジェネリック家電は 3A 家電ですと。1安全、
うん、
2安価、3安心ということなんですけれども、
もうステッカー10枚ほどあげてください。
そうですね、それをいろんな方に配っていただいて、ちょっと理由を言わせてください、はい、安全なのは一番必要な決め手ですと、うん、安価なのは安全で手頃な価格が嬉しいと、安心というのはその安全と安価を一言で言えば安心ですと、
うん、
これもちょっと、
いや、素晴らしい人です ね、
いいですね。ありがとうございます。
これマミちゃんが書いたんじゃないですか？
違いますよ、もう陽子さんだから考えつく内容でしょうね。うきっと。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、ではポストカードなどなど送らせていただきましょうか、う
ん、
院
長、皆さんお楽しみにしておいてください。 The world's only reliable news, news, news. Weekly World News. はい、ではもう一度このニュースを聞いていただきましょう。
人類はまず中国で誕生した。アフリカ以外で最古の人類の化石が続々と発見。人類はアフリカで生まれたと言われていますが、その定説が覆されるかもしれません。人類の祖先がいつどうやって地球全体に広がっていったかには諸説あります。しかしアジアへ進出したのが従来考えられていたよりかなり早い時期だったことを裏付ける化石が中国で発見されました。これによって人類の拡散のルートやネアンデルタール人絶滅の理由など、いろいろな学説が一気に変わってしまうかもしれません。果たして人類はどこからやってきたのか。そのルーツを探るために近金編集長が世界各地で発見されている類人猿の化石を調査しました。
はい。さてですね、先週からこのお話をしているんですが、もしかしたら皆さんですね、もう一回ですね、人類の歴史、つまり人類の発生っていうのを勉強し直さないといけないかもしれませんよってお話をしていたんですね。で、教科書通りのお話ですと、まずだから人類っていうのは要はアフリカ、東アフリカぐらいで発生してですね、うん、それが要は順番にですね、要は中東、インド、中国とぐるんと世界を回って広がっていったというお話をしていたんですね。ところが、まあ、それがもし途中で新しいものが出てきたとすると、その学説っていうのはどうも違うかもということのお話をしていたんですね、
はい、
さて、じゃあそれによってどういうことが起こるのか、なんか不都合のこと起こるんですかと、 いや別にいいんじゃないですかっていうぐらいな、ね、何が変わるのかっていうことを今週お話ししましょうって言ってたんですけども、
はい、
まずですね、そもそも人間とお猿さんの違いっていうのはまみちゃん何だと思いますかね。
まず言葉を喋ることができないですよね。
ウキ
あ、まあ、そうですね、それを言葉とすれば言葉ですね。うん、どうなのかな、うん、
ね、はい、まずあの体のね、外形から見ていきましょう。よく人間のことをですね、毛なし猿というんですが、お猿さんっていうのは全身が毛に覆われてますよね、
はい、
それ以外に何か差がありますか。
尻尾人間にはついていません、
うん
うん、
お猿さんには尻尾がある、
はい、
なるほど。それっていうのは結構大きな差ですかね。
まあそうですね、人間には一応その何ですか、尻尾があったと言われる骨は残ってます
ね。そうですね、尾底骨と言われるものがありますね、
はい、
まあ、まさにね、その部分っていうのは一つのポイントになるんですよ。要はオナガザル、要は尾っぽの長いお猿さんと、要は人科の生き物っていうのが分かれたのが大体ですね、うん、まあ2800万年から2400万年前ぐらいかな、うん、と言われてるんですね。でそこから順番にこう分かれていったとして、さて大きくですね、じゃあこうどんなものに分かれていったんでしょうね。要はお猿さん、類人猿、いろんなものひっくるめてですね、マミちゃんの知ってる猿の種類、どんなものがありますかね。
種類日本猿とかってことですか。
日本猿、なるほど、
どういうこと、はい、
いや何でもいいですよ、
うん、
なんか思いつく猿っていうのはどんな猿がいますかね。
日本猿、うん、あと、あ、オラウータンとか、テノリザル、
テノリザル、うん、テノリザル、う
ん、あの子何だったかな、はいはい、ちっちゃい可愛い子、うん、大好きなんですよ、うん、
はい
はい、
まあよく有名なのは、まあ一番大きなのは例えばゴリラがいますよね。で今言ってくれたオランウータンいますよね。でそれからチンパンジーなんかいませんか。
あ、そうです ね、
ね、いますよね、
はい、
でそこからね、こう順番に考えていくと、要は、まあ、最近って実はあの霊長類占いっていうのとかも ね、
あ、
流行ったりもしてますけども、
はい、
まあ、大体外見的なものから大きくいきますと、まあ、それにプラス人系のものっていうのを分けるっていうのがあるとするんですね。で皆さん、あれボノボとかなんかいたんじゃないとかいろいろ言うんですけども、まあ、ともかく大きくはまずそこで分けるとしましょう。じゃあそこで何が起こるかということをね、考えていかないといけないんですね。で、まあ、じゃあ4つに分かれたとして、この前お話してたのが、これって何億年前、何千万年前もずっとゴリラはゴリラで、オランウータンはオランウータンじゃありませんかってことなんですよね。
うん、
なぜ人間だけ形を変えていったんでしょうね。
そうですよね、不思議ですね、うん、そこに何の違いがあったのか、
何の違いが、何が起こったんでしょう、
うん、
さてマミちゃん的にはどういう推理しますか。
ちょっとやっぱり遺伝子が違う何かが入ったんでしょうね、
うんうん、それは鋭いですね。
あ、本当ですか、
うん、実はね、一つ大きな要素として、要因としてですね、病気というのがあるんですよ。で今ですね、まあ、この時点もありますけども、要はインフルエンザとかですね、ウイルスっていうのがありますね。実はあのウイルスっていうのは実は怖いのが、あの例えばですね、遺伝子を変えちゃうんです。遺伝子を変えちゃう、ですね、この番組ではたびたびお話してるんですけども、ウイルスって反生物だって話をしませんでした、
うん、
ね、要は普通生き物っていうのは DNA が二重になってるんですけども、要はウイルスっていうのは一重のウイルス、一重の DNA で、これを他の生物に巻きつけて、えいやと、で初めて巻きつくことによって2本になって生物になれる、生きられるんですよね、
うん、
ということはウイルスが取り付いちゃうと DNA がその部分が変えられちゃうんです。ということは要は突然変異、要は猿が、お猿さんが病気になって人間に変わっていったっていうことが考えられるんですよ、
うん、
ね、でもね、ここからが問題なんですよ、
はい、
ね、まあ、だからそれほどですね、自然界においてそんなことが多々起こりますかね、都合よく起こりますかね。
ね、しかもそうなった場合に、例えば命を落とす可能性の方が高そうなんですよ。
そうなんですよ、まさにその通りで、
うん、
例えば要は病気なんかでね、要はまあ日本脳炎とかいろんな重い病気もありますよね、
うん、
病気にかかると実は進化するよりも命を落とす可能性の方が高いんです、うん、な、都合よくですね、お病気になって賢くなりましたそんなことが都合よく起こりますかね。
あったら感染したいですないと思います
病気になって偏差値上がりました、
上がりました、もう、ね、ぜひともお願いしますと、
ね、受験生に大人気とか
大人気ウイルス ないと思います絶対
ないよね、そんな都合のいいこと起こるわけないでしょ、
はい、
でもねなぜか要は今教えてもらってるその人類の進化っていうのはそういうことが起こったということになってるんですよ、
信じがたい、
よくよく考えてみてください、はい、そんな都合のいい話ありますか、
ねえ
ねえ、
ちょっと疑ってしまいます、
ね、でも皆さん多くの人がそれを信じているんですよ、ね、えさてじゃあどんな他に可能性があるのかっていうのはまあ一曲挟んでからしましょうか、うん、Stay tuned. Weekly World News. はい、はい、さてですねまあ人類がですね人間になっていく過程、猿から人間になっていく過程にですねそんなに都合よく遺伝子の変化が起こるのかというお話をしていたんですね、
うん、
で、病気になって要はウイルスによってですね DNA が変化するっていうことこれはよくある話なんですよということは言っていたんですが、うん、ただそれはですねそういうことが起こるとどっちかっていうと進化よりも劣化の方に回る可能性が高い、
はい、
損傷されちゃうわけなんですからね、だから難しくなっちゃう、要はまあ、より良くなるよりも悪くなる可能性の方が高いっていうお話をしていたんですが、じゃあですね他じゃあどんなことがあるのかっていうことをよく考えてみましょう、
うんうん、
で実はですねマミちゃんですねヨーグルトって、
はい、
ヨーグルト系の飲料ってありますよね、はい、あれって飲みます？
大好きです。
大好きですね、
はい、
で あれってねいろんなこう効能書いてませんか、要はこう、L21 とかどうのこうのとかいろんな書いてますでしょ、
はい、
番号書いて売ってますよね、
うん、
あれってですねそれぞれによって効き目が違いますでしょ。
あ確かにそうですね。
ね。でもあれよくよく考えてみてください。同じ乳酸菌ですよね、
うん、
なのにこれ効能が違いますよね、
うん、
あれ勝手に生まれたんですか？
人が作った、
ね、手を加えたもんですよね、
はい、うん、
でもこれは昔の人から考えると要は例えばですね今ここ20年の間の話では要はこの、まあ、乳酸菌でいろんな効能でですね、まあ、よく女の人言いますよね、これ便秘に効くんですよとかですね、はい、肌がきれいになるんですよとかいろいろ言いますよね、
はい、
これ今の人はですね知ってますけど20年前の人知ってましたか？
あ絶対知らないです。
知らないですよ ね。そんなことができるとも思ってませんよね。で実は今みんなが教わっているこの進化のお話っていうのは基本はダーウィンの進化論から始まっている。これを思うとですね今の常識から考えると実は都合に合わないことが多々あるっていうことは理解できるんじゃないですか。
うん、
昔の人がですねライターを取り出して火をつけたらですこの人神様だと思うのとね、同じようにですねそんなことをありえないとかまさかと思うようなことがどんどんどんどんあできるんだっていうことが分かってきてますよね、
うん、
となると何かが起こってたと考える方が自然なんですよ。そう思いませんか？
はい思います。
ねえ、うん、ですからじゃあ実際のところなんですけどじゃあどんなことが起こるかっていうのはですねまあよく言われるんですけども尿酸って聞いたことがないですか、ね、
はい尿酸値が、
ね、尿酸値がって言いますよね、
はい、
特にですね、まあ、こうどんどんどんどんこう、まあ、大人になっていきますとですね皆さん特に成人男子とか気にするんですよ
ね、はい、
ねでちょっとプリン体を控えめにしましょうと実はですねあれがとっても大きな影響を与えてるんです。
へー
例えば鳥と人間っていうのがありますよね、
はい、
でそこの差っていうのが一番大きなものって何があるか分かりますか？
羽、
うん、まあ、それもあるんですけども要は内臓のものがありますよね、
はい、
実はね人間とかお猿さんとか簡単におしっこできますよね、
うん、
鳥って糞と尿が一緒に出てきますよね。つまり要はアンモニアを尿酸に変えられないんですよ。でこれでどんなことが起こるかって言いますと実はこの尿酸というのがですね結局体の中でですねどんどんどんどん、まあ、女の人特に大事なんですけども要は体が抗酸化酸化していって年を取っていくわけなんですね。でそれで要はそれをコントロールしてこうアンチエイジングとかいろいろやるわけじゃないですか、うん、でもそれによっていろんなことを変化させることができる。これでね一番大きなことっていうのは実は寿命を規定指定できるんです。
へ
つまりどんどんどんどんどれぐらいのペースで要は賞味期限と同じなんですよ。どれぐらいの期間でダメになりますかっていうのを図面に作ることができるんです、
うん、
だから要ははいこれ1週間持ちますよ2週間持ちますよっていう賞味期限ありますよね。 人間でもそうなんですね。要は賞味期限が、はい、この人はこれぐらい生きられますよっていう賞味期限が決められちゃうんですよ。あらま、あらま、あらま、これどういうことでしょうね。お猿さんと人間とどちらが長生きできますかね。
人間、
人間の方が長生きできますね、はい、でそれは要は食べ物もそうなんですけども、結局長く生くとですね、例えば5歳の男の子とですね50歳の男の子と、一般的にはどっちの方が賢いですか。
50歳
ですね、うん、僕は自信ないですけどねまあでもね、実際のところなんですけども、それは獲得していくものがどんどん増えていくと賢くなりますよね、
うん、
つまり寿命が伸びていって経験値を積むことによって、どんどんどんどん進化を加速させることができるんですよ。わかりますか、
はい、
要は1年で死んじゃう生き物っていうのは、勉強して覚えてもまた1年生からもう一回やり直しですよね、
うん、
6年生まで行けば6年生の子が1年生に教えられますよね、うん、だから次2年生から始められるんですよ。同じようにですね、寿命が伸びていく間にですね、どんどん、まあ、定年してですね、あと20年何して遊ぼうかなというのと同じで、その期間が増えていくことによって、要は加速させることができちゃうんです、
うん、
あらまあらま、これって普通に自然にっていうか偶然にできたことなんですかね。
偶然じゃない、
偶然じゃないのかな、偶然なのかな。そうね、これ人為的にそうすることができるんですね、うん、だから今人間以外の生き物ではそうやって知能を上げるということができます。そういう実験も行われています。非常になんかこう倫理的に怖い部分もあるんですけども、うん、要は知能を上げるということは実は今の段階ではですね、倫理違反にならないんですよ、動物を賢くする。だからその研究っていうのはどんどん進んでいってます。でこれができるということは、要はここにいたお猿さんを賢くして、別の場所のお猿さんを賢くしてっていうことができちゃうんですよ、
うん、
ということはこのお猿さんがどんどん賢くなっていっている途中で、別の地域で別のお猿さんを、あ、こっちのが良かったんじゃないっていう賢くなる方法を授けていけば別のものができちゃいますよね、
うん、
ということがもしかしたら起こっているのかもしれない。
そういうことが昔々にあって、うん、こう変わってきたのかもしれないという話ですか。
そうですね、だからその可能性も否定できなくなってきた。要は人為的な操作があったのかもしれない。
そんな、うん、何千年万年、何千万年前にも、
何千万年前ですね、もしかしたらそれがスタートラインがどこにあったのかもしれないですけども、いよいよそういったことを認めざるを得ないようになるかもしれないって思います
。結果が、
今年は猿年ですからね。すごい賢いお猿さんが発見されるかもしれませんよ。
ねえ、
うん、
いや編集長、その取材も引き続き、
ね、
はい、
まあ、ともかくですね、これはまだまだ一つの仮説なんですけども、実はそれを裏付けるような証拠が発見されたっていうのはとても大きなことだと思います、ね、この問題はですね、ぜひ今後もですね追跡取材したいと思いますので、お楽しみに。Dr. Taxi. Weekly World News.